That's the same key verse as last time. Okay, let's start over. Okay, say no. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit.
Amen. 日本語で読みたいと思います。マタイの28章の19節です。一緒に読みましょう。はい。それゆえ、あなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父、子、聖霊の皆によってバプテスマを授け。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Lord, I pray that our hearts would be open and fertile for your words and your seeds to be planted in our hearts today, Lord.
主よ、どうぞ私たちの心が開きますように、そして私たちの心が肥えた土地のようになって、主よ、あなたの御言葉の種が植わりますように。
Holy Spirit, break down any walls, any barriers that would keep us from receiving your word today.
そして今日あなたの御言葉を受け取るのに妨げとなる壁をすべてあなたが打ち破いてください、聖霊様。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. Amen. So last week we had been talking about how Jesus came and met a man at the pool of Bethesda and brought healing into his life.
先週ですけれども池にですね、のところに、イエス様がやってきて、体の不自由な方の男性の癒しをなさったことを話しました。
The man didn't go to Jesus, but Jesus came to the man, right?
その体の不自由な男性がイエス様のところにやってきたのではなく、イエス様がその男性のところに行ったんですね。
Jesus always makes the first move to comeAnd speak to our lives.
そしてイエス様はいつも最初の一歩を私たちのところに踏み出して来てくださるんですね。
And at that time, most of us have experienced, most of us here have experienced a transformation in our hearts.
そしてイエス様が私たちの人生にやってきてくださった時に、ほとんどのものがですね、人生が変わる、人生が変革していくという体験をしているでしょう。
Just like in that man, the seeds of faith that were planted began to grow in that man's heart.
その男性の中に信仰の種が植わり、それが成長していったのと同じように。
He came to believe, we come to believe that Jesus is real.
そして、その男性のように私たちもイエス様は本物だっていうことが分かるんですね。そしてイエス様は私たちのことを気にかけてくださって、イエス様は愛してらっしゃるんだっていうことが分かるんですね。
and that he took our sins upon himself.
そしてそのイエス様が自分の私たちの罪をご自身の身に背負ってくださったんだ。
And he paid the price for those sins by dying on the cross.
そして私たちの罪を十字架の上で死ぬことによって、支払ってくれたんだ。
But what happens next?
それが分かってそれを信じますね、皆さん。じゃあその後何が起こるべきでしょう。
What happens next?
次に何が起こるんでしょうか。
Where do we go from there?
それをイエス様のことを信じたら、その後どうしたらいいんでしょう。
If your heart is open and fertile to the presence of God and His Word,
私たちの心が開いていて、そして、神様の御臨在に心が心が上渇きを求め開いているならば、
Then faith and our life attitudes begin to change and grow.
私たちの信仰がまた心の態度が変わります。
But not God.
神様の御臨在に心が開いて、
then the God's presence and God's love begins to grow within us.
私たちの中で神様の御臨在、神様の愛が大きくなります。成長していきます。
But not everyone who initially believes in Jesus will continue to follow Jesus.
でもじゃあ私はイエス様を信じますと言って信じた人が必ずしも全員イエス様に従って生きていきますと言って生きていくわけではないんですね。
Not everyone who believes in Jesus continues to grow intimate with Jesus.
イエス様を信じますと言って信じたとしても常にイエス様と親しい関係を築いてその関係の中で生きていくとは限らないんですね。
Why does that happen?
どうしてそういうことが起こってしまうんでしょう。
Jesus gives us a story that illustrates the condition of people's hearts.
イエス様は人の心の状態を表すことを述べています。それは信仰の種が植わってそれが成長していくか、それともその信仰の種が植わったのにそれがだんだんなくなってしまうか。
So I want to read the story that Jesus tells about how faith can either grow or faith can disappear.
ですからイエス様が語った信仰が成長していくか、それとも信仰がだんだんとなくなってしまうかということを語ったお話を聖書の中から読んでみたいと思います。
Matthew 13 verses, we'll start with verses 3 to 9 and then we'll read 18 to 23 also.
マタイの福音書の13章の3節から9節を最初に読んで、その後18から23節を読みたいと思います。
Okay. It says, Listen, a farmer went out to plant some seeds. As he scattered them across his field, some seeds fell on a footpath, and the birds came and ate them.
イエスは多くのことを彼らに例えで話して聞かされた。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき、道端に落ちた種があった。すると鳥が食べてしまった。
Other seeds fell on shallow soil with underlying rock. The seeds sprouted quickly because the soil was shallow.
また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。
But the plant soon wilted under the hot sun, and since they didn't have deep roots, they died. Other seeds fell among thorns that grew up and choked out the tender plants.
しかし、日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また、別の種は茨の中に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。
Still other seeds fell on fertile soil and they produced a crop that was 30, 60 and even 100 times as much as had been planted. Anyone with ears to hear should listen and understand.
別の種は良い地に落ちて、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。
Now listen to the explanation of the parable about the farmer planting seeds.
ですから種まきの例えを聞きなさい。
The seed that fell on the footpath represents those who hear the message about the kingdom and don't understand it. Then the evil one comes and snatches away the seed that was planted in their hearts.
御国の言葉を聞いても悟らないと悪いものが来てその人にまかれたものを奪っていきます。道端にまかれるとはこのような人のことです。
The seed on the rocky soil represents those who hear the message and immediately receive it with joy.
また、岩地にまかれるとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。
But since they don't have deep roots, they don't last long. They fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing God's word.
しかし、自分のうちに根がないため、しばらくの間そうするだけで御言葉のために困難や迫害が来るとすぐにつまずいてしまいます。
The seed that fell among the thorns represents those who hear God's word, but all too quickly the message is crowded out by the worries of this life and the lure of wealth, so no fruit is produced.
また、茨の中にまかれるとは、御言葉を聞くがこの世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため実を結ばない人のことです。
The seed that fell on good soil represents those who truly hear and understand God's word and produce a harvest of 30, 60 or even 100 times as much has been planted.
ところが良い地にまかれるとは御言葉を聞いてそれを悟る人でその人は本当に実を結びあるものは100倍あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。
If you were to examine yourself and rate yourself,
皆さんが自分自身を吟味してみると、
Which category would you fall under?
今読んだ中で自分はどの人に当てはまると思いますか?
And which category do you want to be under?
そして自分はこのような人になりたいっていうのはどれでしょう?
My heart and my prayer is that everyone here would have hearts that are fertile and ready to receive and grow in God's word.
私の心の祈り、心からの祈りと心からの願いは、ここにいらっしゃる皆さんが自分の心の血が柔らかくなって肥えたものになっていれば、そうしたら神様の御言葉をしっかりと受け止めることができる。
You know,
それですね。
The prophetic word that we received for this year, our theme for this year is fruitfulness.And increase, right?
今年この教会に神様が与えてくださった聖書からの御言葉はですね、実りの豊かさと備えです。
I want seeds of God to grow in me. Amen.
神様の御言葉、聖書の言葉が私の心に植わって、それが成長してほしいというのが私の心の願いです。
So we're going to take a couple Sundays off from our Beyond series. Beyond the signs.
印の先というメッセージのシリーズを先週までやってきましたけれども、今週と来週それはちょっとお休みします。
In this week we're going to talk about faith and obedience.
今週今日はですね、信仰と従順、従うということを語ります。
And next week we're going to talk about the importance of children, and we'll also be dedicating Jackie's children next Sunday.
そして来週はですね、子供を育てていくことの大切さをメッセージの中で語ります。そしてその後ですね、ジャッキーさんが、子供さんを神様にお捧げするという献辞式を行います。
So concerningSeeds of faith growing in our hearts.
私たちの心の中で信仰の種が植わり成長していくということに関して、
I get the question many times.
こういう質問を受けるんですね。
Why do I need to get baptized?
どうしてなぜ洗礼バプテスマを受ける必要があるんですか?
What is the importance about getting baptized?
この洗礼を受けることの重要性、大切さは何ですかって聞かれるんですね。
I think asking why can be helpful, and it's human nature to ask why.
ですね。人間はなんでなんでってその理由を聞きたがるんですが、それは健康的だと思うんですね。
Why do we do what we do?
どうして私たちはこれをするんでしょう。そのする理由は何?
But our attitude towards the question why really reveals a lot about our heart and our life.
でもそのなぜというその理由を問いかけることの裏にある後ろにあるその心の態度を見てみると私たちのことがよくわかるんですね。
So a lot of people ask why? Why do I have to do this? Or why do I have to do that? Or why do I have to dress this way?
どうして私はこれをしなくちゃいけないの？どうして私はあれをしなくちゃいけないの？どうして私はこういう服装をしなくちゃいけないの？どうしてどうしてなんでという質問はありますが。
And my question to them is, why not?
でもそういうふうにどうしてこれをしなくちゃいけない、どうしてあれをしなくちゃいけないって聞かれたら、私はその人にこう反対に質問します。なんでじゃあしないの
？Why not? What does the Bible say about this area that you're talking about?
そしてあなたがどうしてこれをしなくちゃいけないのっていうことに対して、聖書は何て言っていますかって聞いてみたいんですね。
Why don't I? Why can't I step out in faith and do what God wants me to do?
どうして神様がしなさいとおっしゃっていることをに従って信仰の一歩を踏み出してできないんですか?
Even if you've been a Christian for a very long time, we can still fall into that area of why.
で、長年クリスチャンとして生きていたとしても、どうしてっていうふうな質問を疑問を持ってしまうことがあるでしょう。
Why do I have to give an offering?
どうして献金しなくちゃいけないの?
There's lots of questions that we can say why about.
ですからどうしてどうしてなんでっていう質問はたくさんできるんですが。
And I think the attitude of why can be very dangerous if it keeps us from not following through on God's word.
そしてどうしてなんでっていう質問をする裏にあるその心の態度が危なくなってしまう可能性があるんですね。そのどうしてっていういうことによって神様がおっしゃったことに従い続けることができなかったら、どうしてっていうその質問の思っている心の態度が危なくなってしまう可能性があるんです。
And I think a better question to ask ourselves is why not?
ですからどうしてしなくちゃいけないの、どうしてっ ていう質問よりもどうしてしないのって聞いた方がいいでしょう。
And can we answer that question, why not? Because this is what God says, that's why not.
で、どうしてしないのってなんでしないのするべきでしょうというのは神様の言葉がこう言ってるからするべきだよってできるんですね。
What in my life is causing me to be hesitant?To follow Jesus in this area of my life.
どうして、人生の自分の人生のこの部分にと部分においてイエス様に従うことをためらってしまうんでしょう。
See, Psalms 119 reminds us of something.
詩篇の119編を読むとこのことを思い出すんですが。
One of my favorite verses in the Bible, 119 verse 68. It's not on the PowerPoint.
パワーポイントには入っていませんが、詩篇というところ、聖書の詩篇というところの119編の68節は私の大好きな御言葉の一つですが。
But it reminds us that God is good.
それはこう言ってるんですね。神様は良いお方である、素晴らしい。
And that what He does is always good.
そしてその神様がなさることは常にいつも正しい、素晴らしい。
If we believe that,
もしも神様は素晴らしい、神様のなさることは全部素晴らしいということを信じていたら、
then if God is speaking to us to do something,
神様がじゃあそういういい神様が、いいことだけしかしない神様が何かをしなさいって心の中に語りかけたら、
It's okay to ask why if we just want to have a better understanding.
でそういう神様にだって分かっていたら、じゃあ神様どうしてやったらいいんでしょうって、ただもっと分かる、もっと分かりたいから、その理由を知りたいからどうしてって聞くのは悪くはないんですが、
But if our why keeps us from obeying,
でもどうしてってそれを理由を聞いてることによって神様に従わない、従順というものを妨げることになったら、
then something's wrong in our hearts.
心の中に何かが違ってるんじゃないでしょうか。
How we respond to GodAnd even to the people who are discipling us, our leaders,
神様に私たちがどのように答えていくか、また私たちに弟子作りをしてくれるリーダーにどのように答えていくか、
shows us the true condition of our heart.
そういうものは私たちの真の私たちの心の状態を示します。
Because the Bible tells us that God looks at the heart.
聖書は言ってますね。神様は人の心を見ます。
And what we do and don't do is always birthed out of what is in our heart.
私たちがすること、私たちがしないことは、私たちの心の中にあることが現れています。
In Jeremiah 17:10,
聖書のエレミア書というところの17章の10節ですが、
says, I am the Lord who searches the heart, who tests the inner depths to give to each person according to what he deserves, according to the fruit.Of his deeds, according to the fruit of his actions.
私、主が心を探り、思いを調べ、それぞれの生き方により、行いの結ぶ身によって報いる。
Our deeds will always, our actions will always follow what's in our heart.
私たちの行いというのは、必ず私たちの心の中にあることをに従って外に出てくるんですね。
And our heart is what's most important to God.
ですから、そして神様にとって一番大切なのは心です。
Because if we haven't given our heart to the Lord, then we haven't really given our lives to the Lord.
ということは、自分の心を神様あなたに捧げます、明け渡しますっていうことをしてなかったら、結局自分の人生を神様に捧げてないということになってしまいます。
Now I'm very good at fooling people by what I say.
私はですね、自分の言葉で人を騙すのが上手です。
I can keep a straight face and look really serious and people will believe what I'm telling them.
で、こう真面目な顔をしてですね。
And I'm actually just joking with them.
まあ、騙すというか、まあ、自分真面目な顔をして、冗談を言ってるんですが、真面目な顔をしてるので相手は信じるんですね。
We can fool people.
だから人をこうからかったり、こう騙したりすることはできるんですが、言葉でですね。
We can fool people even sometimes by what we do.
で、また行いによっても人を騙すことはできます。
But we can't ever fool God.
でも神様を騙すことは決してできません。
Because He looks at the inner depths of your heart.
というのは、私たちの一番の心の奥底を神様知ってるからです。
In fact, the writer of Hebrews, chapter 4, verse 13.
ヘブル書という聖書の箇所を書いた人は4章の13節でこのように言っています。
Tells us nothing in all creation is hidden from God. Everything is naked and exposed before his eyes, and he is the one to whom we are accountable.
作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明するのです。
We can't hide who we are and what our heart is really thinking from God.
自分がどういうものであるか、また自分の心がどのようなことを考えているかということを神様から隠すことは決してできません。
Jesus gave very strong warning to his disciples and to the crowds that were listening to him.
イエス様はご自身の弟子たちに、またイエス様のお話を聞いていた群衆にとても強い忠告を与えました。
And he gives it to us today.
そして私たちにも同じ忠告をしています。
Matthew 7:21
それは聖書の中のマタイによる福音書の7章の21節です。
Matthew 7:21 it says, Not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father will enter.
違う、すみません、ちょっとこれが違うのが入ってます。
That's verse 19. No, that's 28.
So 21, 7:21. すみません、パワーポイントが違かったので、ここから読みます。マタイによる福音書の7章の21節です。私に向かって、主よ、主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。
Jesus doesn't command us to do something just because he is God and can do it. He's not some dictatorship that really doesn't like us and just wants us to do something.
神様は、イエス様は独裁者ではありません。私たちのことを嫌いでもいいやと思って、あれをしろ、これをしろって命令する方では決してありません。
Can we agree that God is good and that what he always does is good?
皆さん、神様はいつも常に良い方で、神様がなさることは常に素晴らしいということに賛成できますか?
Do we believe that not just in our minds, but do we believe that in our hearts?
そのことが頭の中で分かっているだけではなく、心の中でそれを信じていますか?
And sometimes when God commands us to do something, we, with our own intellect, we're not always going to understand everything.
そして神様がこれをしなさいとおっしゃったとしても、自分の頭の中では完全に理解できるわけではありません。
Because many of the things that God tells us to do, He sees our future where we can't see. He knows what's going to happen.
というのは、私たちが神様からしなさいと言われたことが全部わからない。その理由はですね、神様は私たちの将来もこれからの先も全部ご存知で分かってらっしゃるから、今これをしなさいとおっしゃるんですね。
And we obey God out of a heart of love.
でも私たちがこれをしなさいって神様から言われて、愛を持って、神様の言われたことに応えてそれをやっていくならば、
Because obedience out of a heart of love brings great blessing and great favor from the Lord.
神様に対する愛を持って神様にしたですね、ここに今いや幸いなのはって書いてありますが、英語ではですね、もっと幸いなものはって書いてありますね。だからもっと幸いなものは神様の言葉を聞いてそれを守る人たちですね。
You can say that. もっと、
はい、そう、もっと幸いなのは。
Can you say that?
はい、もっと幸いなのは。
Amen. Amen. Who wants もっと
ね、もっと幸いにもっと祝福されたいと思っている方いますか？
Who wants to be more and more and more blessed?
誰がもっと祝福されたいって思ってますか？
How many really don't care?
それとも、別に祝福なくてもいいっていう人いますか？
I hope there's no one here like that.
それに、はい、私って言わないでください。
Obedience with a heart of love births more blessing.
愛を持って従うときにもっと多くの祝福を生み出します。
Jesus said, I only do what my Father in heaven is doing.
イエス様おっしゃいましたね。私は天におられるお父様がおっしゃっていることだけをやります。
Jesus obeyed God by going to the cross. It wasn't he wanted to go to the cross. He wasn't excited about going to the cross.
イエス様は天のお父さんに神様に従っていくということで十字架につきました。自分から行きたい行きたい行くのが楽しみってい う, いうような気持ちを持って十字架についたのではありません。
But he went to the cross because his father told him to go to the cross to pay for our sins.
でもイエス様が十字架にかかった理由は天のお父様がイエス様にそれをしなさい、人間の私たちの罪をの代価を支払うために十字架につきなさいとおっしゃったので、イエス様はそれに従ってやったんです。
And it brought more blessing.
そしてそれに、従ってイエス様がやったので、もっと多くの祝福をがやってきました。そしてそのおかげで私たちにもっと多くの濃い恵みがやってきます。
Proverbs 23:26 says, Give me your heart, my son, and keep your eyes fixed on my ways.
聖書の箴言というところはこう言っています。我が子よ、あなたの心を私に向けよ、あなたの目は私の道を見守れ。
Where are your eyes fixed?
皆さんの目はどこに向いていますか？
Sometimes when we're asking the question, why must I do this or why can't I do that?
時々ですね、どうして私はこれをやんなくちゃいけないの、どうして私はあれをやんなくちゃいけないのっていう質問をするときに、
Our eyes are fixed on the wrong thing.
私たちの目が間違ったものに向いているのではないでしょうか。
Our eyes are fixed on the thing that we think we're losing.Rather than on the blessing that God wants to give us.
ですね。どうしてこれをしなくちゃいけないのとかって聞いてばっかりいるっていうことは、私たちの目はですね、私はこれを見逃してしまうっていうことに目を向けていて、神様がなさろうとする、もたらそうとする素晴らしい祝福から目が外れていると思います。
So my question for you is,Who do you treasure the most in your life?
そして皆さんに質問したいんですが、あなたの人生で最も大切な人は誰ですか？
See, the Bible tells us in Matthew 6:21, it says, Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be.
聖書のマタイというところでですね、6章の21節ですけれども、そこはこう言っていますね。あなたの宝のあるところに、あなたの心もあるからです。
And we use this verse a lot when people are asking, why do I need to tithe? Why do I need to give offerings?
ね、この聖書の箇所をよくですね、献金とか十一返金の教えを語るときに使うことな言葉なんですけれども。
And it applies to that.
もちろん経済に関してもこの聖書の箇所は当てはまりますが。
But I think it applies greater to who do you treasure the most in your life.
でもそれ以上に今読んだ聖書の箇所が当てはまるというのは、あなたの人生で最も大切な人は誰ですか？
You know, the person that I treasure the most is my wife.
私の人生で一番大切な人は私の妻ですが、
It's my most treasured relationship, human relationship, is my wife, except for one.
人間関係の中で、一番私が大切にしているのは妻との夫婦関係ですね。
As much as I treasure my wife, I treasure my relationship with Jesus Christ.
でもそれ以上にやはり私が一番大切にしている関係はですね、イエス様、イエスキリスト、神様との関係です。
And though I treasure my wife greatly, there are times when she lets me down. Oh no, sorry to tell you.
私の妻が私の人生で一番大切な人ですけれども、でもそんな私の大切な人も私のをがっかりさせることがあるんですね。
And I let her down.
でもちろん私は自分の妻をがっかりさせることがあります。たくさんって言おうと思ってください。
Jesus never lets me down.
でもね、イエス様は私たちを決してがっかりさせることはありません。
Sometimes I think he lets me down because I didn't get what I wanted.
時々ですね、イエス様は自分をがっかりさせたって自分で思うことがある。それは自分が欲しいっていうものが手に入らなかった、イエス様は自分をがっかりさせたって感じてしまうことがあるでしょう。
But the reality is, when I lay my life before him, he never lets me down.
でも現実ですね、私がイエス様に人生を心を開くときに、イエス様が私をがっかりさせたことは一度もないって分かるんですね。
So this question, why should be turned into a question of why not?
ですから、なぜこれをしなくちゃいけないのっていう質問は、なぜこれをしないんですかっていう質問に変わるべきです。
If God loves me so much,
神様がこれほどまでに私を愛してくれていたら、
and His word is telling me to do something,
そしてその神様の言葉、聖書の言葉がこれをしなさいって言ってるなら、
then why not?
じゃあどうしてそれをしないんですか？
Getting baptized is one of the first ways a person shows that they want to follow Jesus with all their heart and life.
そしてこの洗礼を受けるということが、その人が自分の心の中で心を尽くして人生を尽くしてイエス様にこれから従っていきたいですということを表す最初のものです。
And the first people that Peter preached the gospel of Jesus Christ to after Jesus' resurrection.
イエス・キリストが死からよみがえった後ですね、ペテロという人が人々に語ったメッセージは、
The Bible says that they were cut to the heart by God's word.
そのメッセージを語ったんですけれども、そのメッセージをペテロが語ったら、そのメッセージの言葉がそれを聞いていた人の心を突き刺したと聖書は言っています。
And they all said, "What must we do to inherit the kingdom of God? What must we do?"
To get saved.そしてそのペテロのメッセージを聞いて、そのメッセージによって心を刺された人々がペテロにこのことを質問したんですね。じゃあ私たちは今どうしたらいいんでしょうか、永遠の命を得るためにどうしたらいいんですかって、その群衆はペテロに聞いたんですね。
And Peter replied in Acts 2:38.
その質問に対してペテロという人が使徒の働きという聖書の中の2章の38節でこのように答えています。
He said, "Each of you must repent of your sins, turn to God and be baptized in the name of Jesus Christ to show that you have received the forgiveness for your sins. Then you will receive the gift of the Holy Spirit."
そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを、このバプテスマというのは洗礼ですね、洗礼を受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。
Repenting of our sins.
罪を悔い改める、
Turning to God.
神様に心を、人生を向ける、
Being baptized.
洗礼を受ける、
shows that we treasure God more than anyone else.
それをするときにですね、私たちはこの地上で誰よりもまずイエス様が、神様が大切だということが分かります。
And it shows that the word of God landed on fertile soil rather than stony soil.
それをするときに神様の素晴らしい御言葉が私たちのよく肥えた心の土の中に植わったということが分かるんですね。その私たちの心の状態が岩地でないことが分かります。
Because that is just the beginning of our walk with Jesus. To get baptized, to repent, to turn to God and get baptized. That's just the starting point.
そしてまず自分の罪を悔い改める、そして、神様に心を開いて人生を向けて、そして洗礼を受けるということは私たちの人生のただのスターティングポイントですね、始まり、出発点にしか過ぎないんです。
And to the question of why do we get baptized, just beyond that Jesus commands us to,
ですからどうして私たちはイエス様を信じたら洗礼を受けるのでしょうかというその質問に関して、もちろんイエス様が洗礼を受けなさいと命じているので、受けるんですが、それ以外に
Baptism is a public time of telling the world that I treasure Jesus.
それはですね、洗礼を受けることによって私たちが周りの人たちに公に、私はイエス様を本当に大切にしていますということを宣言しているんです。
It acknowledges to the world around us that I treasure Jesus and want to follow Him.
それは私たちの周りの世界に、私はイエス様を一番大切にしています。そして私はそのイエス様に従っていきたいと思っていますということを宣言しているんですね。
You know, the story that we read at the beginning.
メッセージの最初に読んだお話は、
talked about some of the seeds falling on ground where the cares of this world or the persecution from others.Made us fall away from Jesus.
いろんな種類の土が出てきましたけど、そのうちの一つはですね、世の心遣いとか、また迫害がやってくるっていうことがありました。
Being a minority in the 0.5% of believing in Jesus, there's a lot of pressure. There can be a lot of pressure. to be a Christian.
クリスチャン人口が 0.5% の国で住んでいる私たちはですね、クリスチャンじゃない人が周りにたくさんいますので、いろんなプレッシャーが生きていくときにやってくるでしょう。
There can be a lot of cultural pressure.
文化的なプレッシャーもあるでしょう。
Not the kind of pressure that they see in the Middle East, where if you believe in Jesus, you get killed.
ですね。中東でイエス様を信じていたら、受ける迫害とはまた違っていると思いますね。日本では、まあ中東ではですね、イエス様を信じることによって、殺されてしまうという危険性がある、そのような迫害を彼らは受けていますが。
But the pressure is real.
でもそのような国には私たちは住んでいませんけれども、やはり周りからのプレッシャーは実際にありますね。
We had one neighbor who would not accept that we were Christians and really wanted us to follow the religious.
近所の方に私たちがクリスチャンでないこと、クリスチャンであることを受け入れてもらえずに、別の宗教のしきたりに従いなさいとプレッシャーをかけてきた人もいました。
But it is a public statement that I treasure Jesus more than I treasure anyone else's opinion.
でも洗礼を受けるということは、私はイエス様を一番大切にしています、誰よりも誰の意見よりも私はイエス様を大切にしていますということを宣言するのが洗礼バプテスマです。
Paul also talks about how baptism is symbolic of the transformation that God is doing in our hearts.
そしてまた聖書の中でパウロという人がこの洗礼は私たちの心の中で起こっている変化を表すことを語っています。
In Colossians 2, verses 11 and 12, it says, When you came to Christ, you were circumcised, but not by a physical procedure. Christ performed a spiritual circumcision, the cutting away of your sinful nature.
聖書のコロサイ人への手紙というところの2章の11節と12節ですけれども、キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨て、キリストの割礼を受けたのです。
For you were buried with Christ when you were baptized, and with him you were raised to new life because you trusted the mighty power of God who raised Christ from the dead.
あなたはバプテスマ、洗礼によってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえ出されたのです。
And that's what baptism is about. It's a symbolic of we're getting buried, we're going into the grave and dying to our sinful nature.
それを洗礼は表しています。私たちは自分の罪を埋葬してしまう、埋めてしまう。
And when we come out of the water, we're being raised again anew in Christ Jesus.
そしてその自分の罪を埋めて、そして水から出るときに私たちは新しい命によってよみがえる、生き返る。
So if you say, I believe in Jesus, I treasure Jesus, but I don't want to get baptized.
ですから、私はイエス様を信じています。私はイエス様を本当に大切にしています。でも、洗礼は受けたくないですって言ってしまうと。
You're trying to live a new life, but you're walking around like a zombie.
ですが、私はイエス様と新しい人生を生きていきたい、命の中を生きていきたいと思っていたとしても、でも洗礼を受けてないとゾンビのように生きていると言えるでしょう。
And pretty soon, the stink everyone's going to see.
ですね、その、まだ、
stink of a dead body walking around, right?
ですね、洗礼を受けることによって新しい命によみがえっていないので、やはり死者の体を持っていますから、死者は匂ってきますよね。
And the victories that you want to see God do can't happen because you haven't gotten rid of that sinful nature yet.
洗礼を受けることによって私たちは新しい命をもらうんですが、洗礼を受けないとまだその罪の古い自分が残っていますので、やはり神様からいただきたいと願っている勝利をも得ることができなくなってしまいます。
So Romans 6:6 tells us we know that our old sinful selves were crucified with Christ so that sin might lose its power in our lives. We are no longer slaves to sin.
私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。ローマ人への手紙の6章の6節です。
Getting baptized doesn't mean we'll never sin, but getting baptized means we we cut off that power of sin to control our lives.
私たちが洗礼を受けたからといっても決して、罪を犯さないというわけではありません。でも洗礼を受けることによって私たちはその古い人、罪の体が滅びてそれを断ち切ることができるんです。
And baptism also allows us to put on the character of Jesus Christ.
そしてまた洗礼を受けることによって私たちはキリストの品性を自分の身につけることができるんです。
Galatians 3:26 and 27 says, For you are all children of God through faith in Christ Jesus, and all who have been united with Christ in baptism have put on the character of Christ by putting on new clothes.
聖書のガラテヤ人の手紙の3章の27節のところはこう言っています。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身につけたのです。
Amen. The question we should be asking is why not rather than why.
ですからどうしてしなくちゃいけないのじゃなくてどうしてしないのっていうことを聞いて自分に聞いてみたらいいでしょう。
You know, I get questions like that all the time. Why do I have to get baptized? Why do I have to tithe? Why do I have to dress modestly?
私はいろんな質問を受けます。どうしてどうしてどうして、洗礼を受けなくちゃいけないんですか。どうして十一返金しなくちゃいけないんですか。どうして私の服装に気をつけなくちゃいけないんですか。
But the real question should be, why not?
でもどうしてこれをしなくちゃいけないのじゃなくてどうしてそれをしないのっていうふうに聞いたらいいと思います。
What does the Bible say about it?
そしてどうしてってね、そのことに関して聖書は何て言っていますか。
If we truly treasure JesusThen we want to know what Jesus thinks about it, right?
で、もしイエス様が私にとって一番大切ですって思っていたら、その大切なイエス様が何を語っているか、そのイエス様が何を大切にしているか知りたくなるでしょう。
And if God thinks it's good for us to do, then there must be more blessing for us in doing it than not doing it.
そして神様がこれをしなさい、これをしたらあなたにとって益ですよっておっしゃってるならば、それをすることによって私たちはもっと多くの祝福を得るんです。しないことよりもそれをすることによってもっと多くの祝福を受けるんです。
Amen. Can you receive this word today?
皆さん今日このメッセージを受けることできますか？
Is it falling on good soil?
ですね、今日の聖書の言葉が良い土地に、土に今日植わったでしょうか？
Sometimes I can see by your faces whether it's falling on good soil or bad soil.
ですね、皆さんの顔全員がここから見えますから、その聖書の言葉がいい土地に植わってるのか、それともあーっていうのかよくわかるんですね。皆さんの顔の表情で。
Because we a lot of times we show ourselves in our facial expressions, right?
顔の表現で結構わかるんですね。
But I pray that this would fall on good soil today.
でも私の祈りは今日の神様の言葉が良い土地に、良い土に植わるようにと願います。
Don't do things to please me. Do things to please the Lord.
ですね、牧師を私を喜ばせるためにやるんじゃなくて、神様を喜ばせるために皆さんやってください。
Because he has the authority and the desire to bring great.Blessing upon your life.
というのは神様が、イエス様が皆さんの人生に素晴らしい祝福をもたらす権威とまた願いを持っていらっしゃいます。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, I thank you for this day.
天のお父様、この日をありがとうございます。
Lord, I thank you for your word.
あなたの言葉を感謝します。
God, let your Lord, let us treasure you more than anything else in life.
イエス様、どうぞ私たちがあなたを前第一に、他の何よりも誰よりもあなたを一番大切にすることができるように助けてください。
Help us to surrender the why and say why not do it instead。
そしてなぜこれをしなくちゃいけないのという質問をあなたに明け渡して、なぜしないんだろうかという質問にそれが変わりますように。
What is it in the roots in my life that need to be exposed so that I can say why not rather than why?
そして、自分をどうしてこれをしなくちゃいけないのと言わせているその根にあることを神様は私たちに示してください。それによって根が分かって、それを引き抜いて、そしてなぜそれをしないんだろうかと言えるように、言うことができるようになるように助けてください。
Lord, I pray that you would take out the rocky and weedy soil in our hearts
そして私たちの心の中にある岩とか雑草を引き抜くことができるように助けてください。
So that your word can find good soil.
それによって、あなたの御言葉が植わるときに私たちの心の地が良いものとなっていますように。
Lord, and that we would see more and more signs.